こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、好きなことを仕事にするっていうことについてお話ししてみたいと思います。まあ僕はですね、皆さんご存知の通り好きなことを仕事にしています。コーヒーが大好きで、飲むのも大好きだし、コーヒーを作って出すのも大好きで、もともとはですね、大学生の頃にアルバイトどうしようっていう感じで、同世代が多いからとか家から近いからっていう理由だけで、ただ別にコーヒーが好きだったわけじゃなくて、カフェのチェーン店で、アルバイトを始めました。そこをきっかけにコーヒーを飲むことは別にその時もなんか苦くて、これ何が美味しいんだろうって思いながら出してたんですけど、それはちょっといいのかわかんないですけど、でも美味しいメニューもあって、カフェモカとかめっちゃ大好きだったんです。でそういう、コーヒーを作るのが好きだったんですよ。作って出すのが好きで、なんでかというと結構入って早々にみんなで練習して、各メニューをね出せるようにしていくんですけど、ラテを出すっていうためにエスプレッソを落とすっていう作業と、ミルクをスチームして注ぐっていう作業があるんですよ。で注ぐときに白い模様をふわーっときれいに浮かび上がらせれば OK みたいな感じなんで、こうピッチャーを近づけてですね、白い模様、泡をね浮かばせるんですけど、その作業がすごい楽しくて、あ、きれいにできたっていう感じ でそれをやっていくと、ラテアートってものがあるらしいってことに YouTube を見てると気づいて、で見よう見まねでラテアートの練習をして、ピッチャー振ってみたり、葉っぱを作ってみたり、ハートの模様を作ってみたりみたいなことやって練習してると、なんかできるようになって、そこからラテアートの練習をするようになって、まあ この辺は結構ね、僕の熱しやすい性格が影響してると思うんですけど、バイト代をほぼ全部ですね、エスプレッソマシン代につぎ込んでですね、最初は 2,3 万円ぐらいのデロンギとかのエスプレッソマシンがあったんですけど、なんか圧力のかかり具合もっともっと、ガチでやりたいなと思って、なんか店の味と全然違うな、シャバいなみたいな思って、圧力がちゃんとかかるっていうか、まあ、価格層の品質がある、エスプレッソマシンを買って、もちろんね気軽に始めるっていう意味ではデロンギのマシンめっちゃ良かったんですけど、っていうか安いしなんですけど、もっとお金を出したらもっと、なんか圧力かかって性能良くなるってとこで、アスカソっていうメーカーのエスプレッソマシンを買って、その後もう一個アスカソ買いましたね。アスカソスティールっていうやつ買って、10万円ぐらいので、エスプレッソグラインダーもマッツァーミニを買って、8万円ぐらいですかね、を買って、お家でエスプレッソを入れてはラテにして、それを両親、一人っ子だったんですけど両親飲まして、1杯だけだと練習足んないんでちょっと2杯飲まして、めっちゃ牛乳買ってましたね家で。でまあ豆も買って、最初は働いてるところの豆とか使ってたんですけど、チェーン店なんかスペシャルティーコーヒーっていうのがあるらしいって聞いて、豆を美味しいものをせめて買おうって思って、別の個人店とかから買ったりして、当時はねボアラコーヒーとか、今も、レジェンドですけども、大先輩が鹿児島でコーヒーをやっておりますけども、ボアラコーヒーでキロ買いずっとしてましたね。あと丸山コーヒーでもね、よく 500g 単位、1キロ単位で、1キロ売ってたかな、500かな、500単位で買いましたね。ノージーコーヒーとかアマメリアエスプレッソとかとかで 500g 単位で豆を買ってはお家で入れてっていうのをずっとやって、まあ本当にそのぐらい、熱しやすくて好きだったんですけど、まあそうやって作るのがすごい好きで、家で練習してたら、まあ、ラテアートの大会に出るようになって、でそこで優勝することができて、まあそこをきっかけにいろんなコーヒー屋を回って飲んでるうちに、ラテアート以外のコーヒー豆ごとの味っていうところにそこでめっちゃ目覚めて、当時エチオピアの朝入りのティム・ウェンデルボーのコーヒーをフグレン東京オープンしたての頃に飲んでですね、なんでこんなレモンティーみたいになんか透き通ってて苦味がなくてふっくりやでうまいんだろうってなって、でそこから自分もそんな味作ってみたいっていうふうに思って、またそれもなんかどっちかっと好奇心というか創作意欲というか、で焙煎機を買ってお家で焙煎して、1年後にめっちゃ美味しくできた気がしたんで、これをお店にしてお客さんに出せんじゃないかって勝手に盛り上がってお店を出した。だからそんな流れで僕は、まあ、好きなことを仕事にしてきたんですけど、なんか振り返るとなんか好きだからっていうだけじゃない、いろんな理由で今の仕事に踏み切ったなとも思ったんですよ。で割とそれは言い聞かせてた部分も多いと思うんですけど、まあこの話はコーヒー以外のなんか仕事とかチャレンジとか、なんかそんなことにも通ずるものがあるんじゃないかなと思って今日はまあ話してるんですけど、僕の場合はまあただコーヒーが好きだったと、で家で作るのが好きだったと、でこれもポイントっすね。飲む側じゃなくて飲むのも大好きだったんですけど、作るのが好きだった。でラテアートがすごい分かりやすくて、お客さんが目の前ですっごい喜んでくるんですよ。わ、綺麗、美味しいみたいな感じで、なんでその作ってすぐ評価されてっていうのがすごい嬉しかったんですよ。だから出して誰かが喜んでくれるっていうのがすごい僕は嬉しくて、それがコーヒーの楽しい部分だったんですよね。っていうとこで、なんか消費するのが好きっていうところよりかは、作るとか、提供する、出すっていうのが好きっていうのが、まあ好きの中でもすごい大事なポイントだったなとも思います。でその好き以外のとこなんですけど、 一つはなんかコーヒーのこれからとか、やりがい新しく何かできることとか文化の広がりとかそんなことに関して可能性をめっちゃ感じてたと思うんですよね。当時は10年前とかまだまだスペシャルティーコーヒーショップは少なくてですね、こんなまあ僕が感動したようなシングルオリジンコーヒー、農家さんごとに個性があって果実のような風味がするような透き通ったコーヒーは日本人の舌に合うなと思ったんですよ。なんか繊細な味覚を日本人持っていて、出汁文化があって液体に対しては結構うるさかったりするじゃないですか、まあ、いろんな文化があって、そんな中でこう美味しいこうクリアで繊細な味のコーヒーってもっともっと楽しむ人が絶対増えると思ったんですよ。絶対響くなと思ったんですよね。もっと増えるべきというか少なくねっていうふうに思って、そういうふうに考えるとなんかチャンスでもあるし、自分がそれをなんか増やしたいというか文化を広げることに寄与するっていうことにすごい興味があって可能性を感じてっていう、なんかチャレンジできることがあるというか、その業種とか仕事に対して伸びしろがあるみたいなことを感じられるかどうかって、好きだからの勢い以外にも冷静になって考えて、その仕事がちゃんと仕事として自分やるべきなのか選ぶべきなのかっていう選ぶ大きな指標になるなとも、振り返ると思いました。あとはですね、まあ、僕はそんな風にして大学生の頃にアルバイトを始めて、で早々に、ラテアートを始めて、早々に焙煎を始めてですね、まあ、だいぶ狂ってますが、焙煎をしたらその豆を持ってヨーロッパに行ったんですね。で夏休み、大学生の夏休みをフルに使ってですね、1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいかけて、フランス、イタリア、そしてイギリスですね、あとは北欧4カ国を回ってひたすら毎日もう、コーヒーや、有名なところ、その国のコーヒーショップトップ10みたいな出てくるところの上からずっと順番にコーヒーを毎日3店舗ずつとか回って、まあ、一緒にカッピングをするところもあれば、有名店はアポを取って裏側の焙煎してるところとかを見させてもらったりとか、全店舗ですね、自分が焙煎した豆を持ってって配ってテイスティングしてもらって感想をもらったりみたいなことを生意気にもというかめちゃめちゃこう首突っ込んでやってたんですよ。そのぐらい好きで、せっかく行くならそうしようみたいな風に思って熱くなってやってたんですけど、まあなんかそれでふと戻ってくるとすごい味覚が超えてたんですよね。まあそれこそデンマークのコーヒーコレクティブっていうお店とか、めっちゃ有名なお店ですけど、とかで一緒にカッピングしたりとかして、まあフィードバックとかもらったりして、あこういう味をこういう風に言うんだとか、あこれはちょっと美味しくない味なのか、これは美味しい味なのかみたいな、毎日いろんなコーヒーショップのコーヒー飲ませてもらっては感想をお互い共有したりしてると、なんかね染みついてきたんですよ。それ1ヶ月半2ヶ月繰り返してると、したら自分が焙煎したコーヒーの評価もすごいできるようになって、もう一回焙煎し直して調整し直していったらめっちゃ美味しくなったんですよ。あ、こういうことが、美味しいコーヒーってのは効果っていう、自分の美味しいコーヒーとか目指したいコーヒーとかコーヒーの美味しさの経験値っていうのが圧倒的に増えて、そしてゴールが明確になったから自分の調整もしやすくなってコーヒーもめっちゃ美味しくなったんですよね。っていうところで、なんかふと思うと、そんなにまあ自分で言うのもあれですけど、若くしてというか早いタイミングで、普通だったらこう飲食の業界ってどっか有名店で3年5年まあ副店長店長みたいな感じである程度修行して、そこでノウハウを知って独立するみたいなパターンだと思うんですけど、それをせずとも勢いだけでなぜかまあ自分の熱意でこうやっていろんなコーヒーの味覚からどういうお店作りがあるのか、伝え方があるのかとか、まあ文化の可能性も含めて、なんか自分だからできるというか、こうやって経験できた自分だからこそ出せるコーヒーがあるとか、まあ、作れるものがあるとか、他の人にはできないことはできるって勝手に思い込めたというかね、自己暗示ができたというか、それ勝手に使命感を持てたというか、なんかその要素も何かをする上では動機づけとしてすごい大事だと思うんですよ。自分じゃないといけない理由、まあなかなか仕事に対してね、自分じゃないといけない理由を見出すのは難しいですけど、まあみんな誰しもなんか興味ある分野があるな、興味ある会社仕事があるなっていうふうに思った時に、自分がこれまでやってきたスキルとか技術とか見てきたこととか経験とか価値観を活かせる方が絶対楽しいじゃないですか。で活かせるからこそ続くし、他の人にできないパフォーマンスを発揮できるしっていう納得感も得られるので、まあ何でもいいと思うんですよ。まあめっちゃ旅行してきてバックパックしてきて海外怖くないわっていう人が海外に何か物を売る仕事に就いたりとかですね、ずっと黙々と何かを作ることが好きでコツコツ勉強してきたとか、そういう人がまあひたすらコツコツ何かをするような仕事に就くっていうのは、業種が違ったとはいえ その自分の経験とかスキルというか、まあ、向き不向きというかね、自分のパーソナリティがすごい活かせるってることだと思うんですよ。そういうことと、そのジャンル、その仕事、そのサービス、製品が好きかどうかって別の切り口だし、できれば両方あるとベストだなと思うんですよ。でそれプラス、さらにその場所でチャレンジができるのか、まあ、この3つがすごい僕は仕事を選ぶ上では大事だなと思っていて、好きだけでも、まあ仕事って続かないと思うし、なんだろうな、うん、そこで自分だからできるっていう、まあ、やりがいとか、存在感っていうのを発揮しにくいとも思うんで、それプラスそこでいろんなチャレンジをして常に新鮮さとか、あとは成長を感じられるかみたいなところと、あと、まあ、自分だからそこでなんかできそうだな、自分だから、できる仕事があるなっていうふうに思えるかどうかっていう3つで、なんか仕事を選ぶと、それがバチッとハマる仕事にもし巡り合うことができればハッピーだし、もし巡り合わない、探そうと思ってもそういう仕事ないなと思ったら、とりあえず片っ端からやってってもいいとも思うし、なんかそれで、あ、自分は好きなことがないけどやってきた経験とかなんかスキルは一応あると。で、まあ分野によっては伸びしろを感じる分野もあるってことだったら、まあ入ってみて好きになればいいとも言えるんですよね。好奇心を持ってその業界に挑めばいいとも言えるし、なんか自分でその3つの要素の中で足りない部分があったら、そこを補うように動いて、そして揃えていくと、すごい、まあ好きなことを仕事にするっていうことがバチッと成立するんじゃないかなとも、考えたりしてますね。で、好きなことを仕事に僕はしてたんです、してるんですけど、何がいいかっていうと、なんかね、どんなことでも頑張れる、続けられるっていうのはめちゃくちゃでかいっす。まあ、もちろん、好きなことを仕事にしてても、まあ、コーヒーが好きだったとしても、やりたくない作業とか、仕事って、たくさんあります。まあ、僕は何が苦手かっていうと、レシートを集めたりとかですね、みんなのこう、数字を集計したりとかですね、マネジメント、管理的な業務ってあんま好きじゃないんですよ。どっちかっていうと、新しく、こんなコーヒーを出そうぜ。こんなグッズを作ろうぜ。こんなお店を作ろうぜ。こんな動きをしてみたら面白いんじゃないかみたいな、なんか新しい動きを考えるのは僕は得意というか好きなんですけど、こう、細かく、何かこう、整理するというかね。っていうのが、まあ、苦手なんですよね。これはまあ、人間、そんなもんす。絶対そうだと思います。できることがあればできないこともあると。なんですけど、そんな苦手だと思い込んでたことも、好きなコーヒーを通してだったら頑張れるというか、頑張らないと好きなことができないっていうのもあるので、なんかそうやって苦手だと思ってたこととか、もう今ではもう管理できるようになってます。はい、とてもできるようになりました、創業当初から比べるとっていうとこで、なんかいろんな壁とか困難とか、しんどいことがあっても、こう粘り続けることができますね。コーヒーだったら、いや絶対やってやろうって思いますね。これが好きじゃないことだったら諦めちゃうかもしれないですね。すぐ移っちゃうかもしれないです。壁を乗り越えないかもしれないです。逃げちゃうかもしれないっていうとこで、好きだからできる熱って、これね、何にも変えらんないし最強だと思うんですよ。結局やっぱ好きなやつが勝つというのはこういうことだと思っていて、勝つっていうのはね、まあ、勝ち負けの世界じゃないですけど、こうなんか、乗り越えられるっていうかね、打ち勝つことができるというかっていうところは、好きなことを仕事にするめっちゃ大きいことだと思います。あとは最終的に好きな時間、まあハッピーを感じる時間が人生の中でとても多くなるとも思うので、多くなりうると思うので、まあそうすると仕事してる時間も幸せで最高っすよね。というとこで、まあコーヒーだったらまずは飲む側から一回簡易的にでも、家族とか同僚とか友達もいいんで、コーヒーを振る舞ってみて何回かで反応をもらったりとかして、あ、自分は作るのが好きなんだなって思えたりしたら、コーヒーはもともと仕事として考え始めてもいいかもしれないですね。まあそういう消費する好きから作る側、提供する側の好きっていうのがまず一歩あって、あとはまあ自分だからできるっていう、思い込みとか過去のスキルを活かせることと、あとはそこでのチャレンジができそうかっていうのも含めて、なんかみんなでコーヒーだけじゃなくても、まあ、好きな仕事についていけたらと思ったりしてますね。まあそんな風にして、何かこのお話を聞いて、まあ僕のポッドキャストを聞いてる人はどっちかというとコーヒー好きな人が多いと思うんですけど、コーヒー屋をやろうとか、コーヒーを出すことに対して興味を持ってる人は、なんか参考になったら嬉しいなとも思ったりしています。そんなとこで、幸せにね働いていきたいですね。僕も今後はまだまだ全然 やめる気配がないどころか、始めた時よりも楽しくワクワク感じています。コーヒー全然飽きないし、すごいっす本当に。次々とやりたいことが湧いてくるし、どんどんね、新しいコーヒーにも巡り合えるし、楽しい仕事だなとつくづく思ったりしています。はい、そんなわけで今回も、仕事についてのお話だったんですけども、またまたちょいちょい働くとか仕事とか、そんなテーマでも話していきたいと思っているので、聞いていただけたら嬉しいなと思います。